77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年10月7日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノンの神戸美沙央です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
明るくやってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
はい、今週も始まりまして、三沢さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあね、暑さ寒さもくんちまでと言いますが、はい、長崎市ではくんちがスタートしまして、はいね、やっぱりこうヒヤッとね、
はい、そうですね、今日昨日は暑かった。
あ、昨日は暑かったね。
昨日暑かった
確かに、
はい、今日は涼しくっていうか寒肌寒いですよね。
で、まあ、長崎ベルカも開幕しまして、
そうですね、
金曜と土曜、
ね、素晴らしい、
凄まじかったですね。
あ、なんか
2日とも行きましたけど、
どこに車止めたんですか。
いや JR でございます。
あ、やっぱりなんか駅から浦上駅で降りて、
浦上駅が近いでございます。
そう、浦上駅からたくさん歩いてたって言ってました、うん、長崎の方が。
そう、だから浦上駅からそうね、あのここ多くの幅を歩くだけやから。
あー、そっかそっか。あ、
ここ多くの前でも後ろでもいいんだけど、
その分は歩く、
うん、浦上駅ここ多くアリーナ駅、
うーん、裏道から入るんですか。
どっちでもいい。
あ、どっちも行ける。
表からでもいいし裏からでもいいですね。だから本当はあっという間ですよ、5分ぐらい。
うーん、じゃあ浦上駅で降りる人が多くなりますね。
多くなりますね、うんうんうん。で、まあ、またはその長崎駅まで乗ってる人もいますけど、好みでしょうけどね。
そうですね。
ただね、浦上駅周辺に1日900円の駐車場意外とあるんですよ、
はい。あるんですね、
う
ん。
なので今月末のベルカはちょっと車で行って浦上駅で周辺で止めて、うんうんうん、でそこから歩いていくっていうのもありかなと思っていて、
そう、みんなどうやって行こうって言ってましたもんね。あ、そういうことですね。浦上駅の周りにもある、はい、
浦上駅の周りにはある
うん、
という感じですね、はい、はい。まあ、そんなわけで記念すべき280人目のゲスト様でございますが、移住コーディネーターであり、
ね、
ピアノ講師でもある、
はい、
高田由衣様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。移住者ですよ ね、
ね、
はい、
移住者、
うん、はい。
どこの国から来たんですか。
神奈川県川崎市という国から来ました。
あ、川崎ベイブルースですね。わからん。
え、野球ですか。
宇崎流動ですよ。川崎ベイブルース知らない。
わかんな い、
まあ、いいよ。
野球チームかなと思いました。
あれベイスターズですね。
あ、
惜しい、
惜しいですね。
どうですか川崎、どんな町。
川崎は工業の街っていう風に言われてるので、諫早とは違って工場とかやっぱりに比べ、こっちに比べたら自然は少ないかなっていうような街ですね。煙
突がいっぱい立ってる感じ。
そうですね、はい、
煙が出て。
あ、そうですね、
鉄鋼とかそんな感じ。川崎重工業
ってことですね。ありますね。
坂ですよね。で川崎も坂道が、
川崎も坂道、あ、北の方に行くと坂が多いって、
うん、なんかイメージが、
あ
ー、うんうん、
なんですね、
うん。
そんな川崎生まれ、川崎育ちって言っていいんでしょ
う、うん、もうずっと川崎ですね。はい、
川崎って方言あるんですか。
うん、
川崎弁みたいな。
川崎弁は特に意識したことないですね。なんか、うん、マジとかはなんか、
マジ
川崎とか東京わかんない、あの、
マジ、ま
あ、適当です。なんか聞いたことあって、はい。
どんな食べ物が美味しい
川崎ですか、うん。川崎はなんか一応梨を作ってるみたいですけど、ね、CM でとかで宣伝したらニュータンタンっていう ラーメン
ラーメン
とかが結構川崎の名物になってるみたいなんですけど、私は一回しか食べたことあんまりない。
豚骨なの。じゃあ豚骨じゃないですよ、九州です。
こうニンニクとかなんか二郎系ラーメンみたいな言われてる感じの、働く人たちがこうガーって食べれるような。
あ、
る
あ、そうか、はい、その労働者の街なんやね。
そうですね、そういうところも残ってますね、はい。
まあそんな中でどういうそのゆいちゃんだったんですか、
はい。
どんなゆいちゃんだったんですか、
う
ん、
はい、
当時。
当時、
うん、
小さい頃はもう体も弱かったので、うん、今は人と話すのすごく好きなんですけど、小さい頃はすごいおとなしくて人見知りな子だったって親からは言われました。
何してたんですか、うん、お家で。
家ではそれこそ家でピアノ弾いたり、うん、音楽聴いたりっていうのが好きでした、はい。
ピアノがあるお家だったんですね、
うん、
そうですね。兄弟も弾いてで末っ子なので、うん、こうずっとこうお家に昔からあったっていうような感じです。
うーん、ピアノ弾いて歌歌ってたんですか。
そうですね。
どんな歌歌ってたんですか。
まあ、童謡とかも歌ってたんですけど、歌だけで言うとモームスとか
モームスの頃いくつなんですか？
モームスは本当小学生の時ですね。お姉ちゃんと一緒に歌ったりしてました。
モームスね。
お兄ちゃんお姉ちゃんがいるとやっぱり先に情報キャッチするもんね、
う
ん、
そうです、早いですよね、うんうんうん、
だから有利よね、
うん、そう、うん、本当に長男ですか？
僕長男
です、ね、私も長女なんで、そうみんなが違います。
下がいいよね。
そう下がいい、
あ絶対、あ、
はい、ですよね、絶対いいですよね、
うん、
僕は末っ子長男です。
ああお姉ちゃんがいっぱいおるんやね。
双子ちゃんですね。
ああそうか。お姉ちゃんが何人いるの？
2人です。
あ2人いて、でお姉ちゃん2人で、その後双子、
はい、
できました。
7つ離れてます。
ああお姉ちゃんたちと、
はい、
あじゃあお母さんがいっぱいおるような感じ
やね。シュートメ
が、シュートメ、へえ面白い環境。ゆいちゃんとこは、お兄ちゃんがいて、
はい、お姉ちゃん、
お姉ちゃんがいて、ゆいちゃんがいて、ピアノ弾いて、はい、モームス歌ってと。
そうですね、
比較的お家にいるタイプやね。
あそうでしたね、ちっちゃい頃本当に、はい、
そっか。
そして今度はそのピアノは中高まで引っ張る感じ？
はい、ずっと
やめずに、
はい、ずっと続けてますね、はい、
何が楽しかったんですかね？
こうやっぱり弾いてると、その時おばあちゃんも一緒に住んでたんですけど、おばあちゃんとかお父さんとかお母さんとかがこう上手って言ってくれるのが、
褒めてくれるわけね。すごい
嬉しかったですね。
みんな褒めてくれるよね。ゆいちゃんすごい、かわいい、ゆいちゃんすごいって言うんやね。
もうそれはすごい覚えてます、はい、
特におばあちゃんなんか褒めちぎり
やね、孫がね、かわいいし ねゆいちゃん、
おばあちゃんのいる家っていいですね。
いいですね、
一緒にいるとね、
なんかもうそれが当たり前な感じでしたね、うん、はい、
なかなかそういう環境今ね少ないもんね。
もう各家族だから、ね、
本当よ。
で兄弟も少ないですしね、3人いるのがあんまりいないですよ ね
今ちょっと増えてきよな。
そう、多いところは4人5人とかいらっしゃるけど、ね、1人のとこはずっと1人ですね。
そうやね、うん、そして高校は その、うん、そういう音楽の高校とかに進んだりするわけですか？
はい、公立なんですけど音楽コースがあるところがあって、はい、
珍しいですか？
こういろんなコースがある学校でした、はい、
近くに、
あ2時間ぐらい離れたところに。
片道2時間
そうです、
ね、高校生何時起きですか？
いやもう6時に起きて6時20分に家出てました。
あそれ駅の近くだったんですか？
いや駅まではお母さんに送ってってもらったり自転車で行ったりして、うん、はい、
2時間片道やね。5番街のマリーですね。
何ですかそれ？
何ですか？
知らん
知らん知らない知らない
、知らんかった。
5番街のマリー知らん？
佐世保5番街
ああまあいいよ、後でネットで検索してください。
わかりました。
5番街のマリー、
歌ですね、
うん、歌です。
わかりました、はい、探してみます。
よろしくお願いします、
はいはい、
そして高校にそういうなんか専門課程が公立であるっていうのは、
はい、
都会ではなんか増えてきよるよね。
でもいいですよね
最近ね、いろいろこのコースを高校の時代から
選べた方がいい。
いわゆるこうまんべんなくじゃなくて、うん、もうなんかにこう特化していくっていう高校は効率も増えてるよね、うん、
大事ですよね、
うん、地方もそうなってほしいなと思うんだけどね、うん、
本当に、
うんうん、だからもう高校生ぐらいになったらなんかこう目指すものがあってもいいかなっていう、
うん
う
ん
う
ん
ね
うん、
そして大学まで進むんですか？その勢いは。
はい、大学でもピアノのまずは先生になりたいなと思って、うん、はい、大学に進みました。
そのいわゆる音大と言われる世界、
う
ん、
そうですね、はい、
大変、
そこそこ
大変ですよね。
そこそこお金もかかりつつの音大ですよね、
うんうん、そうですね、もうかなり無理を言ったので、
うん、
もう朝バイトして学校行って夜練習してみたいな感じだと、まあ、奨学金借りて、うん、はい、
うん、朝のバイトって当時何やってたんですか？
朝のモーニングのカフェをやってました。
あ、いいですね。で、まかないが出て、
あ、出なかったです。
出なかった。朝ごはんどうしてたんですか。
朝ごはんはもう軽く本当行く前 に食べてって、うん、で5時ぐらいに行ってみたいな。
はい、頑張ったね。
でも結構周りもそういう子は実は多いですね。はい、
そうやな、はい、今日本の経済的にやっぱりね、うん、なかなかね、うん、お父ちゃんサラリーマン、
はい、
あ、サラリーマン家庭ってなかなかきついよね、大学ってね。
すごいご上機嫌、涙が出る。
その代わり好きなことさせてもらって、
うん、それが分かってるからいいですよね。分からずにやってたらですね、なんで俺が働かなきゃいけないんだと思ってね、働くのと違いますよね。
あ、まあね、うんうんうん、でも自分の意思で、うん、その高校も大学も決めてるから、うん、いいよね。
いい、
自分で決めたんやろ。
そうですね、あんまり勉強も学校まんま好きじゃなかったので、うん、ピアノやりたいなみたいな感じで、はい、
いいかな、うん、勉強に向いてない子って社会に向いてるんですよね。
本当ですか。
本当ですか。
知ってた。
知らない、
うん、知らんかった。
だからそういう子はもう本当社会に早く出た方がいいわけよ、向いてるんだから。
勉強嫌いだった、できなかった。
だから社会に向いてる、
うん、向いてるんです。よかった、
おめでとうございます。
向いてないと思ってました。
いや違う違う、
よかった。
勉強が違う子は社会に向いてるわけですから。
うん、そっか、
大丈夫ですよ全然。
よかったよかった、
みんなムキムキありますから、
う
ん、
そうですね、
うんうん、大丈夫です、うんうん。そして音大出たら そっち系 の、 そのお仕事、
はい、いや、
あのコンサート巡り、全国ツアー、
あ、いえ、なんか本当細々とピアノを教えたいと思ってたんですけど、うん、教育実習で中学校に行ったら、うん、もう合唱聴いたら本当に感動して、うん、はい、あ、もう私合唱、歌も好きだったので、うん、合唱を教えて、で中学生もこんな可愛いんだと思って、うん、もうそっちになりたいと思って中学校の先生を目指すようになりました。
あ、だから音大の中で、はい、その音楽の先生という、うー、教員免許か。
あ、そうです、
ね、それも取っとこうということで実習に行ったら楽しかったっていう話だね。
はい、
それで実際教員になるわけだ。
はい、1年間は非常勤って形で勉強しながら働いて、はい、
で採用試験受けて、
はい、
採用試験一発だったんですか。1年後は、
1年後は、はい、
すごい、
うん、4年も5年もやってる人いるよね。
いますよね、そのままそういう人もいらっしゃいますよ ね。
そういう人がすっごい素敵な先生やったりするよ、
ね、うん、そうですね、
某伊佐林署にもいらっしゃいますよ、おまわりさん、素敵なおまわりさん、
おまわりさん、
かっこいいおまわりさんがそういうキャリアってお話してくれましたよ。だから5年ぐらい、あの、受からなくて、その間に警察が受かったのでそっち行ってます、
うん、
はあ、面白い、うん、
でもそういう素敵な先生候補を見逃しとるよね、
ですよね、成績だけで見てるから社会に合わない
んです、ね、と思うけどな、
う
ん、ようわからんけど、
うん、
まあ、そのパターンやね、
うんうんうん、
でも1年でそうやって実際学校の現場行って、うん、何年ぐらいやったんですか。
は全部合わせると7年間、はい、こっちに来るまでやってました。
なんて呼ばれてました？ゆい先生と。
あ、生徒からですか、うん、最初はもう本当、あの、前が名字が磯部だったので、うん、磯ティーとか呼ばれてました
。
磯ティー。磯部さんってなんか響きいいよね。
うん、珍しいですね。
磯野さんの磯ですか。
前の楽天のとか言って、あの義理の義の方の右側が、あの、アリの右側みたいな。
アリの右側がわからない。
わかんない。アリの右側、アリの右側、
字が汚くてこっちの磯なんです
ね。ああ、石辺に義理の義。
あ、そうです、そうです。
アリの右側ってどういう意味。
あ、違う、虫になったらアリですか。
あ、虫に義理の義でアリか。ああ、そういうこと。アリって言われたらカタカナしか浮か
ばない。私アリの右側のずっと右側を考えてました。
あ、考えましたね。
どんななってるじゃん、
イソッティ、
イソティって呼ばれてました。
だってもうほらあの先生になった当初は学生となんか近いもんね、年、
はい、
ちょっとお姉ちゃんぐらいやろ、
うん、もう それぐらいの関係でした本当に、
ね、
中学校の先生とか、
うん、いいね、教え子が7期おるわけよ、うん、
そうですね、はい、
今もつながってる教え子さんと。
そうですね、なんか時々 LINE くれたりとか、
LINE の時代ですね。
そりゃそうやろ、LINE の時代やろ。
そっか、
そして7年やって、はい、で現に今は諫早の宇宙コーディネーターっていう、はいはい、
どこにもつながってないですよね、まだ
まだつながってなくて、どうつなげたらいいんでしょうか。
そう、
ちょっと一言で説明がちょっとしづらいんですけど、
たことでもいいよ。
もともとは結婚してもう本当
神奈川で結婚して、
はい、それでもすぐに
神奈川って川崎よ。
あ、ごめんなさい、川崎で
結婚して
川崎ベーブルース川崎で結婚して
でもう本当直後に夫からこうある日とか職場で見た LINE が来てて、うん、長崎に行くことになったから話し合わなきゃっていう LINE が来てて
突然、
はい、
結婚するときは分かってたんですか。それも
結婚してからですね。して本当席を入れてしばらくしてもすぐって感じで、で急いで家に帰って行くことになって、もしかしたらもうこっちに長崎にいるかもしれないし、大きい決断だからどうするってなって、でただ私的にはちょうど自分ずっと7年間教員やってきたけど、ちょっと外の世界を見たいというか、まあ、すごい楽しいお仕事だったんですけど、あの私はなんか頑張れば頑張るほどずっと学校に1年中なんか学校にいるみたいな生活だったので、うん、はい、なんかこうそれでいいのかなみたいにちょうど思ってる時期でもあったので、うん、もしかしたらこれはチャンスかもしれないっていうのと、うん、あとは周りに偶然諫早にゆかりがある人が結構3、4人いらっしゃったりして、相談したらもう絶対行った方がいいよむしろって話になって、でもうあの決めました。
でもその人たちは川崎におるよね、
はい、今はいますね
本当にそういう人たちは移住コーディネーターみたいな感じですよね。
そうですね、
逆に
そうやろ、
うん、
そうやろ、
そうですね、
でもそうやって東京で諫早の人と出会うっていうのも相当の確率
よね。レアですよね、
はい、
やっぱりそれはお導きやね。
その人たちがまた行ったらいいよって言ったってことかですね、また、
そしたらご主人と一緒にもう諫早に来て、
はい、
今日構えてみたいな、
はい、
まずそれが先やる、
はい、
じゃあ移住コーディネーターみたいな仕事は後発なんやね。
そうです、はい、
ピアノの先生としてのゆいちゃんが来たわけよね。
そうです、はい、初めは
ね。なんで移住コーディネーターにつながっていくわけ。
その住んでから1年ぐらいは本当にこうなんていうかもう本当のんびり暮らしてたんですけど、本当に出会う方々がなんかこんな私どこから来たかもわからない人なのに、もうバスの運転手さんもお店の人もすっごい優しくて、なんかそれこそバス乗った時も運転手さんがなんかあれ諫早の人じゃないもしかしてみたいになって、あ実は引っ越してきてって言ったら、信号待ちのたびにあそこのお店が美味しいよとかすごい教えてくれる、
それじゃ移住コーディネーターさんじゃないですか。
新たなナンパじゃないんでしょうか。
違うと思います。
すごい素敵な運転手さんやね。
また会いたいんですけどなかなか会わなくて、でそれで、お店の方もすごく優しいですし、なんか顔私もなんかこうお昼一人なんでなんかいろんなとこ食べに行ってたらなんか顔覚えてくださったりとかしてて、でなんか自然となんかもっと地域の人と、まあ、先生やってたっていうのもあるんでなんかもっとつながりたいっていう気持ちがちょっとあって、でちょうど募集のやつを市のメールか LINE かなんかで見て、で話を聞きに行った時にご移住の相談に乗って自分のなんか移住の経験とか話したりとか、あとは地域のことを こう伝えたりとか、そういうなんかこう橋渡しの仕事をする仕事ですっていうのを聞いて、あ、ちょっと自分もやってみたいし、なんか力になりたいなと思って応募したのがきっかけです。
なんか不思議な流れよね、
本当に。
だからそういう情報が耳に入ってきた時点で、これはやっぱり
何か
ね、すごいね、ようやくたどり着き
ました。出ましたね、
よかったです。
あ、よかった。
まあ、あの前半こんな感じなんですけど、また後半はね、じゃあ移住コーディネーターのこと聞いてみようぜみたいなところで、
聞きたいですね。
後半もよろしくお願いします。
お願いします。
それは優しさ、それは偽り、新しい時代の中で、
ありがとうに。つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM 諫早でもおつなぎしています。
社長さん、陽気にしちゃったなった。
令和6年10月7日月曜日、本日は移住コーディネーターでありピアノ講師でもある高田由衣様をお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノンの神戸美沙央です。
というわけで前半やっと諫早に来ていただいた、はい、
うん、来ましたね。よかった。もう終わるのかなと思った。諫早の前に
だから移住コーディネーターとして来たんじゃなくて、諫早に来てそういうお話に巡り合ったっていうパターン、はい、だから地域おこし協力隊が今、はい、今5人家、
はい、
5人おるけど、うん、彼女彼らは移住コーディネーターとして諫早に移住してきてるから、ね、うん、またちょっと違ったパターン。
最初から知ってね、諫早を知ってきてますもんね、
うんうんう
ん、
どうなんですか移住コーディネーター、うん、今どれくらいやってるんですか。
7月からなので4ヶ月目になりました。
どんなことやってるんですか。
あの長崎県で長崎暮らし相談会っていうのを結構いろんな東京とか大阪とかでやってて年に5回、あとなんかオンラインのそういうのがあるんですけど、それに参加してあの専門的 なんかあの制度のことは職員さんがお話しされるんですけど、私は諫早でこんな生活私引っ越してきてからしてますよとか、あと諫早にはこういう方がいますよっていうのを伝える役割をしてます。はい、
そういうことか。
実践事例、
いいですよね。
で地域おこし協力隊とどういう住み分けになるの？
地域おこし協力隊はもう本当にずっとこう外に出て地域の方と一緒にこう協力しながらこう町おこしをされてるんですけど、私はあの基本市役所の中でその相談を受けた時にその情報を集めてこうメールとかオンラインの、なんていうんですか、あのテレビ電話でこう伝えたりっていうのを基本はやってます。はい、
じゃあ、いわゆるリモートで、
はい、
お話してるわけ
する時もあります。はい、
だからその相談してる人って何を相談しよるんやろね。
U ターンされる方も多いんですけど、諫早でこんな暮らしがしたいんですけど、できますかみたいな、そういう相談が多いですね。
どんな暮らしを皆さんしたいんですか？
それこそ最近あったのは農業をしたいって相談があったので、あ、じゃあ農家さんだったら私もじゃあ誰あの地域の誰々さんにこう収納の相談した方がいいのかなみたいな、そういうのを考えてこうなんかおつなぎするみたいな。
はい、高田さんも畑持っとるやん。
あ、はい、持ってます、はい、
何を作ってるんですか？
今ちょうど夏野菜が終わっちゃって冬野菜の準備してるんですけど、夏はナスとかキュウリとかトマトとか、はい、ピーマンとか。あ、でもあの農家さんが大元 の、 あのお世話をしてくれくださってるので、なんか私は本当になんかなんちゃってというか。
いいですね、それ
それくらいがいいと思う。
なんか教わりながら、なんか肥料これぐらいでいいですかとか言ってなんかありながら、
子供を連れてきたいですね、ちっちゃい子供を、ね、
学童さんも来てやってます。それこそ伊藤さんの企画のに、
あ、地域おこし協力隊の、
はい、そういうことですね。
で私が全然この仕事する前からそこに偶然参加してて、
伊藤さんは小長いやろ？
そうです、はい、
ってことは畑も小長い？
あ、はい、そうです。
小長いに行ってる、通ってるんですか？
行ってます。
そっか、
楽しそう
ね。いいですね、
そんな話を求めてる人にするわけね。
そうです、
こんなことをやってますよみたいな、
はい、私の体験をとか私がこうお会いしてこう見て感じたことをお話ししてるっていう感じです、う
ん、実体験とかいいですよね。
そりゃそうよ、まあ、実際やってる人の話が一番ね、いいもんね。理屈いらないもんね。
面白
いな。他にどんなこと伝えてるんですか、諫早の魅力って？
他には、畑のこともそうですけど、やっぱり子育てのこともよく最近聞かれるので、それこそイベントでありますよっていう話とか、はいはい、子供の城のこととか、すくすくのこととか、それでちょっとパンフレットだと私も伝えられないので、この前子供の城見に行かせてくださいっていうふうにお願いして、実際に子供の城を見に行ったりとかってことをしてます。
結構子供遊ばせる空間は諫早多いよ、
多いですよね、
思います。しかも自然の中でっていうのは、関東は本当にお金すごい払わないと。
そうですよね、
でほぼタダやもんね、
びっくりしました。
あそこの運動公園とかさ、
そうですそうです、
びっくりです、
ありえんくらいタダやもんね、ただ
ずっと走らせてていいからです ね、
のぞみ公園とかもある、
はい、
まあ干拓もあるけど、まあ干拓若干入場料あるけど ね、
そうですね、
ああいうとこいっぱいあって、
本当に、
遊ばせるとこいっぱいある。
明日ママと子供の日にも来てくださるですよね。
はい、
あ、育て支援やってる。ママと子供の日って図書館やろ？
図書館で無料でやってるので、
あれなんか増えよらん人、
増えてる。で 1歳になったら皆さん働くんですよ。で次の世代の次ママが来たり3人目の育休できたりとかずっとこう変わりながら増えてます。
なんかインスタ見てると、うん、なんかえらい増えとるな。
そうで最近のママの悩みとか聞いたり。
どんな悩みなんですか。夫がやぜいとかさ
いや旦那さんのことはなくてやっぱりね、うん、仕事に悩んでる。したい仕事じゃないけど復帰しなきゃいけない。
それはその所得の話。
共働きしないといけないから、うん、で育休を取ってるからやっぱり戻らないといけない一旦、うん、でもしたくない仕事だし子供とも離れたくないっていうのが多いですね。
だからいつになったら企業の中に保育所ができるんやろう ね
本当に
託児所か。
そうでそういうところに働いてる人は3人産んでます。
そういう環境のところにはね、
看護師さんでもうそのままで熱が出ても見てくれる、うん、病院の中にあるからとか、うん、それはまたあと一人産もうかなって言ってます ね、
そ う、 ね、
うん、そういうことですよね。
ぜひぜひ、うん、いっぱい伝えてください、
うん、はい、
ありがとうございます。
いろいろ教えてください。眠りを邪魔する悪い夢は食べて
やるからお休み。社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカーンブリア宮殿ポークですね、進めていきたいんですが、まあ、このやりがいのところですよね、人としてのね、大人としてのね。だからまあちっちゃい頃からピアノが好きでずっと続けて、うん、高校も専門の行って、うん、大学も専門行って、うん、で音楽の先生になって、ね、なぜか不思議なご縁で諫早に来て。
本当に
でもピアノ講師という動きはまだ今も継続はしてる。
あ、してます。はい、
ピアノ教えてるんですか。
はい、生徒さんも少しずつ増えて、うん、はい、
どこで教えてるんですか。
今の商店街の原田楽器店さんで。
そうなんですね、
はい、
ヤマハ、
個人の方で。
あ、個人の方で、はい、
なんか美沙ちゃんのとこもこうなんかジョイントできたらいい
ね。そう、今度、昨日話したばっかりリトミックで来てくださいって子育て支援で。
あ、なるほど。
昨日ちょうど話が盛り上がったんで。
なるほどなるほど。あれリトミックは大人も楽しいもんね。
うん、はい、
上野さんのリトミック見てみたい
見せられん、
あきらさんと二人
どんな感じ。どうなんですか、うん、この辺のこう、まあ、やりがい、今まで生きてきたその、うん、なんか筋がこうピンと通ってるからね。
はい、いえいえ、なんかもう本当こっちに来てからなんか自分がやりたかったピアノの仕事と、うん、それこそなんかこう自分の経験が伝えられる移住コーディネーターの仕事ができてるのがすごく楽しくて、うん、なんかこう休日もいろんなところに行っててなんか疲れるのってないとかよく聞かれて心配してくださる方もいるんですけどなんかむしろそんなことなくて、地域の方とこうやって話せてこうやってラジオを呼んでもらえたりすることがすごく嬉しくて、そう思うとまた移住コーディネーターでこう伝えるときに頑張ろうって思えてっていうなんかそういうのができてて自分の中ですごいやりがい感じてます。
だからその美沙ちゃんのイベントともつながって、
はい、
その何やったっけ、リトミック、
リトミック、
ね、うん、そういうのもまた広がっていく可能性があるし、そう、うん、リトミックね絶対いいとよ、
うんうん、本当にしたいと思ってて先生を探してたんですよ、
うん、そういうことね、
そうだからね昨日ね急に言ったとねリトミックせんみたいな
あ、リトミック、ね、
そうそうそう、だからいいですぜひって言ったので、うんうん、でもそういうもんですよね本当に
と思う、
不思議な、
ね、昨日来てくれたからですよ特にそう来てくれて
上浜村に
そうだからちょっとお話できたから
そう、
うん、本当に、ね、
やっぱりこう行動すると、はい、なんかそういう
広がりますよね、
つながるよね、いろんなところに。だから今度ほら僕らのさ、
はい、
中小企業家同友会の産学官連携委員会も顔を出したいっておっしゃっていただいてエントリーされてるし、9月の例会も来ていただいたりとかして、
本当に
だからいろんな経営者とこう出会える場でもある、
本当に
ぜひいっぱい名刺交換して、
うん、
変なおいちゃんもいっぱいいますから
いえいえ
世話好きのおいちゃんたち、
うん、みんないい人なんで
ね
え、 これからやってみたいことってなんかこう秘めてるものってありますか？
こう移住相談乗ってまだ私が関わった人が実際にまだ4ヶ月なので実際来られてはいないんですけど、うん、なんか来られた後もこうつながりがこうずっと持ててたらいいなって思うので、うんうん、なんかこう交流会じゃないですけど、うん、でなんかその中で地元のなんかものを紹介したりとか、うんうん、なんかそういう会ができたらいいなっていうのは今、うん、あの職場の方ともお話ししてます、うん
その後ですもんね。
後やし、うん、やっぱり移住してきてさ、うん、やっぱり生活の糧もいるやんか。
そうです。
お仕事も必要になってくるから、だから、高田由衣さんの仕事とすると諫早中の職場とつながる、
うんは
い、だから移住を希望してる人にそのお仕事をつないであげるっていう仕事も絶対必要、
必要です、
うん、
本当に。
だからもうあの諫早の企業もたくさん人を今求めているので、はい、やっぱり人不足もあって、うん、だからいい人材、
うん
うん、だからそういうのこのマッチングっていうのを求めてるのでね、
うん
うんうん、なので経営者にいっぱい出会ってほしいですね。
そうですね、うん、面白い方がいっぱいいらっしゃるの、はい、面白い方って、
うん、はい。
でまあ、その中小企業家同友会 の, そのいろんな集まりでもそうなんだけど、うんはい、そういう人に一回つながるとそういう社長さんの後ろにはそういう社長さんがいっぱいいて、
は
い、
うん、
だから一人つながるともう何十人もつながってるのと同じで、うん、こう放射線上にわーって広がっていくもんね。なのでどんどん出てきてほしいな、
はい、
うん、頑張ります。
まあそういう目的もあって産学官連携委員会というのをやっていて、
本当に
地域の中小企業を、はい、それから学校、はい、学生、うん、それと行政、
うん、
この3つの人たちが一つの場に集まって、はい、もうざくばらんなミーティングをやるっていう会をやりたくて産学関連経験
この前の素晴らしかったです。うちの高校生たちが感動してました。さらにこんなに熱い社長さんたちがいるのかって言ってました。
うん、うん、
触れ合うことがないからですね。
熱すぎて失敗してるのもいっぱいいます。
熱って感じ。
そう
か、だから9月の、ね、連会も90人を超える人たちが集まってくれて、うんね、あとほら学校の学生とのおしゃべり会にも参加してもらったり。
そうなんです、そうですね、なんかありがとうございます、うん、本当に
諫早高校のやつにね、
はい、
来てくれたもんね。
はい、すごくいい、私にとってもいい時間でした。
いろんな人とねつながったら
楽しい。また12月は諫早商業やりますから、
はい、ぜひ。
今度は訪問で来ますから。
あ、そうなんです、ね、
移住定住にも来ますから、
ね、
あ、そうなんですね、
はい、本当。
秘書室にも行きますから。
ああ、
秘書、そうなんです。
4階のフロアに
行くんですね。
高校生たちが、
いいな、
ごめんください、
いいな、
もしかしたら市長がいるかも
ですね。
まあ議会中なんやけど、
ね、ああ、そっかそっか。
なんかそういうものもやったり、諫早の駅長室にも行ってもら
います。あ、行
くんですね。学生さんすごいそういう経験できていいなって思います。
絶対いいと思う。
駅には行ったことあるけど駅長室行ったことない。
いや、ないですよね、
はい、どこにあるのかも。
駅長室トントン、
うん、
面白そう。
い
いと思う。で諫早神社も、
あ、行くんですか。
もう話してきました、
そうなんですね、
宮司さんとこにトントンごめん遊ばせ
いいですね、
そういうのも企画してるので、ぜひまた交流してもらってですね、うん、
はい、
仲良くしてもらったらいいと思ってますけどね。どうですか移住。あ、ピアノ講師はどうなんですか。ピアノ講師は、
あ、もう金曜日にやってるんですけど、うん、もう週末の私の癒しの時間になってます。うん、もう本当に、今
何歳児を、
小学生とあと大人の方も。ああ、
そうなんですね。
はい、なんか皆さんすごい楽しそうにやってくれるので、うんうんうん、もう一緒に頑張りましょうっていう感じで。
それだって5日の日はあの原田楽器の向かいのうちのアーチ、
はい、
あそこでピアノライブやってて、
出ましたよね。チケットすぐ売り切れて、
そうそう、
そうなんだ、うん、
昼の分も夕方の分も即完売。
もうだって出回る前に売れちゃった。
出回る前に、
ね、絶対そうです よね。聞いた時は回すですね。もう
だってピアノが、バックの木村屋さんの娘さんがピアニスト、
うん、あ、そうなんですね。
そしてソプラノが、はい、木村屋さんの隣の福田屋さんの隣の勝山ガラスさんの娘さんがソプラノ、うん、はい、すごかった。
いいですね、
うん、プロのライブ。そこにあのほら僕の師匠でもありますあの全盲の高校、あ、中学生ピアニスト、うん、ゆいちゃん、
ゆいちゃんも来たんですか。
ゆいちゃん一曲入れてもらって、
素晴らしい、
プロの演奏の合間に入れてもらって、うん、私が生まれてきたわけは
を 歌ってもらって、うん、
さあチャイムが鳴りましてあっという間に放送時間残り3分弱ということになってます、
はい、あっという間でしたね。
はい、
生放送いかがでしたか。
緊張しましたでも楽しかったです、すごく、はい、ね、
やっぱり発信大事と思います。うん、どんどん他の番組もいっぱいあるし、で平日の朝は太田明局長が2時間3時間の生やってますから、喋、はい、りたくなったらトントンってスタジオOK よ、ピンポンとかない、ね、
いいんですね、
ぜひぜひ
誰でもいいんですか。
誰でもいい
じゃあ行きます、
突撃してもらうね、これ諫早に愛されてるラジオ局なんで、どんどん利用して、
いろんな方が聞いてますね。この前病院に行ったら言われました。
なんて、
この前喋ってた神戸さんですかって言われて、病院の受付で、はいって言われて、聞いてますって。
それは褒めたかったのかな、
あ、なんか楽しかった
です、フレームだった
のどうしよう病院に行ったってどうだったんだろう。
だから本当ね、はい、利用していただいて、うん、だからその諫早市の、うん、移住コーディネーターとしての立場でもいいし、
はい、
ピアノ講師としての立場でもいいし、はい、どんどんやっぱり出番を増やしたらいいと思います、うんうん、
ありがとうございます、
まあ、そのわけで次週はですね、もう10月の中旬になってきましたけど、はい、10月14日の月曜日ですね、はい、記念すべき281人目のゲスト様ということで、合同会社レイヤーズ、東島コーヒー、東島優太様に、はい、この方も若いんですけど、はい、ちょっと面白い、なかなかね、
楽しみですね。
諫早にはないっていうコーヒー豆屋さん、
あの方ですね。
いや違う、ないの後輩です。
へー、あないさん、
そうなんだ。
そうそう、だからそのなんていうの、ロースターと言われる人、
豆
を、豆屋の、
あー、諫早にあるんですか。
で東見山コーヒーは大村です。
大村で、
でね、10月14日スポーツの日ということでね、はい、1964年東京オリンピックの開会式が行われた10月10日が起点になってましてね、
はい、
そんな日でございました、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで結びのご挨拶をしましょう。高田優さん、心の準備はよろしいございますか。
はい、
はい、ということで、移住コーディネーターでありピアノ講師でもある高田優様もご一緒に、せーの、
また来週、
諫早暖かい街、
バイバイ。
よかったね、
かわいい
から。